本日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられた聖書の箇所はマルコによる福音書2章の23節から28節までです。新約聖書の64ページです。お読みいたします。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だったときに何をしたか、一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司の他に誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。以上です。それでは安息日の主と題しまして、先生に説教をお願いします。
ただいま、マルコによる福音書の2章23節から28節までをご一緒にお聞きしました。その始まりのところ、23節と24節をもう一度繰り返してお聞きいたします。ある安息日に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。主イエスと弟子たちがファリサイ派の人々から咎められています。一体何があったのでしょうか。一体何をしたのがまずかったんでしょうか。咎める人々は言っています。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのか。どうやら弟子たちは安息日にしてはならないことをした、そう言われているようです。それは一体何でしょうか。麦畑の通りすがりに他人の畑から麦の穂を勝手に摘んでしまったことでしょうか。で、今日の私たちの感覚からいたしますと、他人の麦畑に勝手に手を伸ばしその穂を摘んで食べるということは、これはやってはならないことです。仮に今日他人の農作物を勝手に取って食べたなら、それは窃盗の罪にあたります。で、その点を咎められたのでしょうか。で、そうではありません。他人の畑の麦を摘んで食べるということについて、シエスが生きておられた頃のユダヤは今日よりもはるかに寛容なところがありました。手で摘んで食べるぐらいのことは多めに見られました。それは旧約聖書の新命記23章26節にこんな言葉が記されていたためです。旧約聖書の新命記23章26節をお読みいたします。旧約聖書の317ページです。旧約聖書317ページ、新命記23章の26節、このページの一番最後のところですが、26節を読みいたします。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。シエスの一行もそうでしたが、古い時代のユダヤには何らかの事情で土地と収入を失ってすっかり食い詰めてしまう、そんな厳しい状況に追いやられる人々が普通に見られました。例えば旧約聖書のルツ記に登場する ナオミやルツのことを思い出していただけるとよくお分かりいただけるのではないかと思います。あのナオミという女性は夫や息子たちと共に外国であるモアブの地に行って暮らしました。しかしその外国の生活の中で夫と二人の息子たちを相次いで亡くしてしまいます。それでナオミはその亡くなった息子の嫁であったルツを伴って故郷のベツレヘムに帰ってくるわけですが、しかし生まれ故郷とはいえもはやベツレヘムにナオミ名義の土地があるわけでも仕事があるわけでもありません。どうなったか、若い嫁のルツが春の麦刈りの季節に畑で働く男たちの後をついていって落ち穂拾いをした。それがルツ記の中に記されていることです。畑の中で落ち穂を拾ったり鎌を使わずに手で摘んで食べたりすることは貧しい同胞が飢え死にをしないようにするために当時は認められていたことだったのです。でシエスの場合はもちろんルツとは事情が違います。しかしシエスもまた家も土地も持たずにお過ごしでした。したがって誰かがシエスの一行を招き入れて食事や宿を提供してくれる場合はその行為に預かりましたけれども、しかし常に食べ物や宿があったわけではないのです。宿がなければ野宿をし、そして食べ物がなければ何日間か食べずにお過ごしになるということもシエスの生活には普通にありました。シエスは怠け者だったのでしょうか。仕事もせず毎日ブラブラしていたので家も土地も持つことができなかったのでしょうか。そうではありません。シエスは町々や村々に福音を述べ伝えて神様の救いを必要とする人々を探して毎日歩き回っておられたんです。家を出て毎日歩き回らなければなりませんから、シエスは家をお持ちにならず土地もありませんでした。シエスはご自身の安定した生活よりも神様の働きに仕えるためにあえて不安定な生活を選び取っておられたのです。で弟子たちがこの日麦畑の穂に手を伸ばしたのは戯れではありません。この時確かにこの弟子たちは飢えていたんです。でこのマルコによる福音書の今日の記事にはただ弟子たちが歩きながら麦の穂を摘み始めたというその出来事だけが記されていますけれども、同じことを伝えるマタイによる福音書の並行記事には弟子たちが飢えていたということがはっきりと記されています。マタイによる福音書の12章の1節をお聞きします。新約聖書の21ページです。新約聖書の21ページ、マタイによる福音書12章の1節をお読みします。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。弟子たちが空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。おそらく何日間か食べ物にほとんどありつけない生活が続いたその末に弟子たちは飢えをしのぐために通りすがりの麦畑の方に手を伸ばしたのでした。するとファリサイ派の人々からその行いを咎められます。なぜ安息日にしてはならないことをするのか、そう言って責められるんです。で先ほど申し上げましたように飢えた人が他人の麦畑の麦を摘んで食べることは許されていました。麦を食べたことそれ自体は 咎められるようなことではなかったんです。では一体何が咎められたんでしょうか。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのか。咎める人はそう言って咎めています。麦を取って食べること自体が咎められるべきことでないのならば、問題は安息日に穂を摘んだというその点が責められているのでしょうか。安息日に食べ物を口にしてならないというそういうことではありません。安息日でも水を飲み食べることは許されています。すると弟子たちが咎められたのは何か。安息日であるにもかかわらず麦の方を摘んだ、すなわち収穫の作業を行ったというその点が咎められ責められているということになるわけです。ですがこれは明らかに言いがかりです。もしもこの時弟子たちが他人の畑に立ち入って鎌を振るって麦の方を切り倒し束にでもしていたのであれば、それは確かに収穫作業を行っているということになります。しかし麦の方を摘んで食べるというのはこれは収穫作業というような労働ではありません。それは方を摘まなければ麦食べられないんですから、当然食べるためには方を摘まざるを得ないわけです。一体誰が食事の際に箸を手に持ってお皿の上の食品を取り口に運ぶ、それを労働したっていうでしょうか。穂を摘んで食べるというのは上をしのごうとする食事の中の一連の動作であるにすぎません。したがって今日のところでシエスと弟子たちを咎めている言葉というのはこれは言いがかりなんです。シエスは非難する人々にお答えになりました。旧約聖書の偉大な王であるダビデが先の王サウルから命を狙われて逃亡する際に、やむを得ずノブの町にあった聖女に立ち寄って祭司のためのパンを分けてもらった時の話を引用しながらおっしゃいます。25節26節のところです。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。でここでシエスが引き合いに出しておられる出来事というのは、旧約聖書のサムエル記上21章の1節から7節のところに記されている出来事です。でそこを読むとすぐ気がつくのですが、サムエル記の上の21章1節から7節に登場する大祭司は、ノブの祭司アヒメレクです。今日の記事に出てくるアビアタルという名前の祭司はそのアヒメレクの息子になります。ですから実はこの点、実は、旧約聖書と今日聞いているマルコによる福音書は少し食い違いがあるんですけれども、これはもともとシエスがアヒメレクとおっしゃったのに、マルコがそれを間違って記憶したためにこうなったのだろうというふうに言われています。実はサムエル記上の、アヒメレクの記事を読んでいくとすぐその後にアビアタルの話も出てくるんです。ですから、シエスが同時におっしゃったことをマルコが、ついうっかりして、アビアタルというふうに記憶してしまってこう書いた、しかしいずれにしてもこの名前が食い違っているということに大きな意味があるわけではありません。シエスはここでダビデ王の話として言い伝えられていることを引用しながら、本当に緊急な時、空腹なものには食物が与えられる、それは正しいことなのだということを教えられました。なぜなら安息日というのは ただ労働を禁止するという規則のためにある日ではなくて、実際に生きている人間たちのために神様が定めてくださった日だからです。でシュエスはそのことを力を込めてさらにはっきりとおっしゃるんです。27節です。そしてさらに言われた、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。シュエスは安息日が人間にとってどんな日であるのか、そのことをはっきりと教えようとなさいます。でこの安息日はファリサイ派の人々にとってはただ労働を休むだけの日でした。実会の中に安息日を心に留め、これを聖別せよ、そう教えられています。でこの安息日を心に留め、これを聖別せよということをファリサイ派の人たちはどんなにわずかの仕事も行ってはならない、それは労働になるのだと考えて、決して仕事をしないように、それこそ箸の上げ下ろしさえ注意して咎めるというふうだったんです。安息日に何もしない、そのことを徹底すれば自分たちの神様への熱心さを表せるのだ、そう思っていました。ところがシュエスは安息日についてファリサイ派の人々とは違う考え方をなさるんです。何もしないことによって正しく信仰生活を守ることになる、シュエスはそう考えにはなりません。むしろ安息日には神様がご自身のお作りになったこの世界と、そこに生かされている人間たち一人一人の命をこれでよいとおっしゃって喜んでくださる、その喜びに預かる日だと、そう考えでした。神様が命を喜んでくださる、その喜びに作られた人間たちも共に加えられて神様と一緒に喜ぶ日が安息日なのだ、そうお考えだったんです。何といってもこの世界をお作りになり、世界の中に私たち一人一人も作ってくださり、生きるようにしてくださっている神様は慈しみに満ちた方であり、慈愛の父である方なのです。神様は天地創造の第七の日、すなわちそれは世界で最初に訪れた安息日ということになりますが、その安息日にご自身の仕事を離れて安息なさり、そしてその安息をもってご自身の仕事を完成なさいました。旧約聖書の創世記2章2節のところにこんなふうに述べられています。旧約聖書の2ページです。旧約聖書の2ページ、創世記2章2節をお読みします。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。ファリサイ派の人々は思い違いをしているんです。神様は6日間でこの世界をすべてお作りになり完成されたけれども、なおあと1日残った、それで仕事を休まれた、神様が休んでおられるのだから人間も休むべきだ、そう考えます。ところが実はこの第七の日、神様はただ休んで何もなさらないんじゃないんです。第七の日に安息の日をお過ごしになる、そのことによって神様の天地創造の仕事は初めて完成されるんです。もしファリサイ派が考えた通りであるならば、この2章2節の言葉というのは、第6の日に神様はご自分の仕事を完成し、第7の日に仕事を離れて休んだと、そう書かれることになるでしょう。ところが、神様は実は一見何もしていないように見える、この第7の日に安息の日をもって 創造の御業を完成しておられるんです。これはどういうことか。安息日というのは、まあ、曜日は違いますけど、私たちにとってはこの日曜日の礼拝の時と言っていいだろうと思います。この礼拝の時、私たちはただ日頃の仕事をやめにしてここに集まるだけではありません。神様が私たち一人一人の命を本当に喜んでくださっている。私たち一人一人の存在を深く御心に留めて愛し祝福しておられる。その喜びにみんなで一つにされ預かるんです。神様が今生きている人間一人一人とこの世界を心から喜んで祝福してくださっている。その神様の喜びに預かって私たちもここでそのお祝いに加わるんです。普段の私たちの礼拝では招きの言葉から礼拝が始まります。そして聖書が朗読されて解き明かされ、そこで感謝の祈りが捧げられ賛美歌が繰り返し歌われます。私たちはそういう仕方で神様が私たちを本当に喜んでくださっている、その喜びにみんなで預かるんです。神様が礼拝の時と場所を備えてくださり、私たちをここへ招いてくださいます。礼拝は招きの言葉から始まります。そして御言葉が朗読され解き明かされ、そのことを通してどんなに神様が私たち人間の一人一人を真剣に考えていてくださるか、また私たちの命を本当に喜んでいてくださるかを知らせてくださるんです。御言葉の解き明かしを通して私たちはまるで全身にシャワーを浴びるときみたいに神様の慈しみに預かります。そして神様が本当に身近に送ってくださり共にいるようにしてくださっている聖霊の働きによって清められ、そしてもう一度ここから神様に愛されているもの、神様が本当にこの世界に置いてくださっているものとして歩み出していいことを知らされるんです。主イエスキリストの十字架と復活の御業を通して神様が一人も抑え惜しまないほどに私たちを本当に深く真剣に愛してくださっている、そして私たちをご自身のものなのだとそうおっしゃってくださっている。そのことを知るときに私たちの側には感謝の思いが生まれ、その思いを祈り賛美を捧げるということが起こってくるようになります。主イエスが私たちにもたらしてくださった安息日はそういう喜びにあふれた日なのです。ですから主イエスはおっしゃいます。安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない。仮にファリサイ派の理屈に従うとすれば、主イエスの弟子たちはこの日ひもじさを我慢して一日を過ごさなければならないことになります。もともと申命記には隣人の麦畑に入って手でなら穂を摘んで食べてもいい、そうやって飢えをしのいでいいと言われているのに、安息日だから食べてはダメだと禁止をされてしまうことになります。しかしそれは本当に飢えてひもじい思いをしたことがない人、本当の飢えを知らない人の理屈でしかありません。私たちは普段毎日のように食事をとり体を養って生きています。安息日であればお腹が減らなくなるかといえばそんなことはありません。安息日であってもお腹は空きます。まして何日間か食べ物にありつけず飢えを覚えている人に、今日は安息日だからあと一日我慢せよと、そういうことはそれはその人の苦しみを知らない人の言い草です。形の上では痩せ我慢して食べずに過ごすということになるかもしれませんが、しかしそれは決して神様の慈しみと喜びに預かって生きる人間の姿にはなりません。安息日には 神様が私たち一人一人の辛さや悲しみをご存知であり、そしてそういう状況から救い出し導き出してご自身の慈しみのもとに置いてくださるんです。神様が私たち一人と一人を本当に深く喜び愛してくださっている。あなたは今本当にここで生きていいのだとおっしゃってくださる。礼拝を通じて私たちはその神様の慈しみに触れ感謝して身をもって喜ぶものとなるように召されているんです。安息日は決して痩せ我慢をしながら自分の経験さを誇るそういう日ではありません。神様が私たちを支えてくださり喜んでいてくださる、その喜びに預かって感謝し神様のなさりを賛美する日です。そういう安息日の訪れをこの日主イエスは私たちに知らせてくださいました。私たちにこういう安息日を教えてくださった主イエスに感謝したいと思うんです。私たちの安息日の土台となり、そしてまたこの安息を喜び感謝する教会の群れの頭となって私たちの礼拝を導いてくださる、そういう主に心からの感謝を捧げ賛美を捧げてここから再び歩み出す、そういう幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはこの主の日にあなたが真剣に私たちを愛し、その一人一人の悩みも嘆きも悲しみもご存知であるあなたが私たちに慈しみを注いでくださり、あなたは今傷んでいて疲れていてもここからもう一度歩んでいいのだと、そのように御言葉を語ってくださり、また聖霊の働きによって私たちを清め慰めを与え、私たちが本当にどこに向かって生きるものであるのかを伝えてくださることを感謝いたします。この世界が決して6日で作られ1日が余ったのではなく、7日目のあなたの安息に預かるように世界が作られました。私たちの人生もまた日々の自分の忙しい生活で埋め尽くされるのではなくて、あなたが本当に私たちを喜んでくださり、あなたの愛の中に迎えてくださり、慈しみを知る者として喜びを共にして生きるように導いてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストを通して私たちに告げられているあなたの愛と慈しみを私たちが信じて、このところからもう一度新しく歩むものとさせてください。一週間の生活が備えられています。どのようなことが起こるか私たちには分かりません。また今この世界が感染症によって深い憂いに覆われ、そして私たちは日々圧迫されながら生活していますけれども、しかしそのような場所を歩むときにもなおあなたの慈しみのもとにある一人一人であることをどうか私たちに知らせてください。そして私たちが本当にあなたの慈しみを受けて不自由さの中にあってもなお愛されているものとして生かされる、そのことを信じて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちが生きる人生は決して自分の人生がさまざまなロープや疲れに覆われて終わってしまうのではなく、あなたの喜びが私たちの人生の目的であることをどうか知らせてください。そしてその喜びを共にし慰めと勇気とを与えられながら、私たちが与えられている日々の生活の中で少しでもあなたの愛を生き、またそれを隣人にお裾分けすることができますように、どうぞ私たちそれぞれの生活をもあなたが支え導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。